老伝道者の独白、宮内俊蔵。歳が老いますと経った今のことを忘れてしまうのに、古いことはたくさん覚えているものですから、どうしても昔の話ばかりすることが多くなります。しかし昔のことは皆間違っていたり、悪でもありません。西洋法師の歌に、何事も昔を言う波状ありて、よしあるように忍ばるるかな、とありますが、昔のものでも残るべく、残さねばならぬものが多々あると思います。1932年か、33年頃のことだったでしょうか、御殿場等東山荘で、当時の日本キリスト教会の牧師の収容会がありました。多分沢渡先生が中心的に計画されて、教派の牧師の大部分が集って5日間の大集会であったと記憶しています。その時の記録が残っておりますが、これは文字通り僧侶だったと言わねばなりません。その時の講演者の一人で、日本神学校初代の校長川添増江先生のされた牧師と書斎というのでした。今覚えていますことは、牧師は教会のために多忙にするのはよいが、毎日午前中は自分を書斎に縛り付けてでも研鑽を怠って離らないと言われたことや、亀貝良雲先生が牧師の生活と工夫という講演、結論としては休んじて神に委ねれば思い煩うことはないと語られたこと、その亀貝先生を紹介された秋月至る先生の言葉、と忘れることができません。当時先輩牧師は後輩に対して厳しく張りましたが、親切であったと思っております。また一人の若い牧師を、周りのいくつかの牧会の牧師たちがその教会の人々も一緒になって励まし助けて育て上げるのが見られましたが、今の教団に欠けている点かと思います。現在、伝道者の老脈の間に断絶の度があまりにも多すぎるとの印象を持っています。老人は過去を不真面目に生きてきたのではなく、それぞれの時に精一杯、自己を鞭打ちながら生きてきたのですが、若い世代の人々は、そのようなことを全く無視して、人に聞き学ぼうとしないところにその原因があろうかと思います。そこでこれからのためにも老人の、いい風も聞いてもらいたいのです。その一つは、社会人としての成熟の、なさすぎることであります。この点牧師以外の一般の、人々と比べて、あまりにも独善的で欠けている点があります。物事を合理的に、常識的に判断するのに、不十分です。視野が狭く、経験の少ないためか、自分の考えや感情が、標準になって、他に教えることばかりで、他に教えられようとしないのです。私たちの然るべきものは、小児にすらあります。それらから学ばねばなりません。また自分の教会の信者、勝手信者だった人々、キリスト者でない人、仏教等も含めてつまびらかに、見て、学ばねばなりません。まして先輩には多くの労苦を、通してきた経験と学ぶべきものがあるのではないでしょうか。私たちも今日に至るまで、学校の教授片刃元より、どれほど多くの人々の忍耐強い愛の、おかげをこうむってきたか知れないのです。次には伝道者の改心ということです。私は、伝道者になって以来何度も行き詰まりました。教会はうまくいかず、誰からも顧みられずと思い込んで、悩みましたし、先輩からは、お前はダメだ、と、告げられたり、無視されていると感じることもありました。こうなって私は本当に、自分を直視させられました。そうして、自分は、罪人だ、と知らされました。伝道者になって8年も、経ってからのことでした。自分には誇るに足るものは、何もない、と欠場しました。若い人にはいささか皮肉に、聞こえますが、あなたは、いつになったら行き詰まるかな、と見ている、と言いましたら、年中行き詰まっています、と、返事がおうむ返しに来ましたから、この人は少しも行き詰まったと考えていないのだと、判断しました。今の牧師はローマ初代7章は読んでも、少しも胸は痛まないのだ、改心など必要なしと考えているのではないかと、思いました。今は、牧師、は一つの職業で、そのように出来上がっていて、そんな経験は、しなくてもやっていけると思っているのではないでしょうか。 第3、聖書を読むことについて、昔の人は、眼光支配に、です、と言いました。説教を聞いても、聖書を深く読み込んでいると、思えないのです。村田四郎先生が、毎日聖書を、素読すれば説教の題材にごとか、書かない、と言われたり、新契約聖書の翻訳者、永井直春先生が、聖書のうちを、歩みたもうキリストに会う、とよく言われたのを、思い出します。説教を聞いても、判断が浅いのです。牧師は、御言葉に使える人、なのですから、これではあまりにも霊的想像力がなさすぎると、思います。引用された聖書の言葉が、説教の中で少しも発展して、いかないのです。また印象した聖句も自ら苦労したのでなく、他の誰かか、他の書物からの間を引きですから力がないのです。今はいろいろと優れた注釈書も、多くありますが、それさえも本当に読み込まないのです。出版されてもう古くなりましたが、ベンゲルの仲介と言いますか、聖句界の門と言うべきでしょうか、近年新版が出ています。このベンゲルを高倉徳太郎先生は、よく読んでいられたと聞きましたが、聖書を泉のようにして、それから多くを吸収すること、しかもそれぞれの人に与えられている霊感を、働かせていただきたいのです。いくつかの翻訳聖書を、読み比べるのも大切なことだと、考えます。読むうちに、どうもこの箇所の訳語は変だと、思って、他の訳を見るとまた違っている。訳者は皆困っているのだと、思うことがあります。中には明らかに曲解ではないかと、思うこともあります。わかりやすくしようとして冗長になり原意を、失っているようなものも伺えるのです。第4、説教について。今の説教を聞いていると、なかなか優れたのに出会いません。牧会においてそれほど重大なものと、考えられないのでしょうか。それとも神学校で厳しく、訓練されないのでしょうか。第1説教の構成、組み立て、ができていません。随分前のことですが、The Interpreter's Bible、12巻の、編集者 G.H. パトリック博士が、来日されて講演されたとき、説教の準備と構成と、自己検討について語られたことを、今も印象深く覚えておりますが、大変示唆に富んだものでした。監視の作法でも、起承転結、と、言われますが行き当たりの話でなく、よく検討され、構成され、練られた説教が聞きたいものです。他方0点については形式のことばかり気にかけて、服装まで早朝になって、行きますが、プロテスタントの主張はどこへ行ったのでしょうか。今は恐怖世代から、中世教会の偉人たち、宗教改革者たちをはじめ19世紀後の、偉大な説教者、それに私たちが指導を受けた日本の、先輩たちが心血を注いで、語り残された説教集を、志さえあれば自由に読める時代ですのに、本当によく読まれているのでしょうか。私たちは御言葉に使えるものとして、召されているのに、そのことが軽視されてよいのでしょうか。説教貧困の時代だと、考えます。ある人は今の説教は、立法の講義の細切れのようだと言います。多くは社会改革だの、平和問題と政治づいていることばかりが、取り上げられて、個々の人間の救いの問題は当館に、付されているのです。伝道の困難にぶつかって、行かねばならぬところが、単なる社会倫理問題とすり替えられ、人の魂の救いのために、労苦することを十把人からげの、論議と運動に投資、上司、して、行政は低下して行っております。食材の問題は大切かも、知れないが、キリスト者だけでなく、教会外にある信仰のない大衆をも、社会の矛盾や悲惨より救うのが、大切だ。そのために教会は、先駆けとなり指導的役割を、果たさねばならぬ、と叫ぶだけでは何も生まれて、来ないのです。私は新2種の食材により生まれ変わったキリスト者が、社会の要所で活動するのは、素晴らしいことだと思いますが、教会の主たる働きは、初代教会より今日に至るまで、イエス、キリストの十字架の恵みを、信じて生まれ変わった人を、生みかつこれを世に送り出すことであります。各個人の悔い改めと十字架の主キリストを、信じて新しく生きる福音を、 伝えてやまぬのが教会の最重要な使命であります。社会改革や政治改革か、食材振興かと二者択一的に言われるものではなく、いかなる時代や社会の変化のうちにあっても普遍なる教会の中心をなす目標であります。第五、牧師の証明について。キリストは教会の頭であり、牧師も信者も、主のしもべであります。それは当然のことですのに、どうして今更言うのか。それは教会は牧師の生活のためにあるという感じが、あまりに強いからです。牧師は、教会の頭で、指導者だと考えている人が多すぎるからです。主イエスは、私は人を、使えさせるために来たのではなく、人に使えるために来た、と、言われました。教会員が自分の期待するようでなければ、腹を立てる人があります。信者と考えが違うなら、なぜ互いに納得するまで、腹を打ち割って話さないのでしょうか。また教会員を牧師に従わせ、使えさせようとするよりも、牧師は教会員のために、献身するのにその牧師を、尊重しない信者がいるでしょうか。牧師は一種の羊である教会員の、霊性のために身を、捧げるものであります。エフェソ書第4章12節には、生徒たちは、十分に整えられ、奉仕の働きが進み、キリストの体が打ち立てられて、行く、主役、と言っております。もちろん奉仕はキリストのためでありますが、実際には信者一人一人の、霊性のために祈り奉仕するのが、牧師の忍耐と愛と思ってする働きだとの、聖句であります。1998年4月23日、レバノン会にて、